ずっと連続でお話をさせていただいています。前回、ヨハネの8章前半の部分をお話ししました。会員の女がパリサイ人や律法学者によってイエス様のもとに、連れてこられて、この女をどうしますかと問い詰められた箇所でした。イエス様は、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われました。すると、誰一人石を投げることなく去っていきました。そしてイエス様も女の人に対して、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと言われた箇所でしたね。慈愛に満ちた主イエス様と会員の女との出会い、女性にとってはもう死刑になるかもしれないという恐怖や、また人々の前に晒し者にされた恥ずかしさなどから、おそらく、涙で顔がぐしょぐしょになっていたか、あるいはじっと固まってただただ震えながら下を向くしかなかったか、わかりませんけれども、しかし、イエス様のからの思いもよらない言葉をいただいて、心からの安息を得、またイエス様の、これからは決して罪を犯してはなりませんというお言葉の重みをかみしめつつ変えていったと想像します。そこで、レジュメを見ながら、お聞きいただきたいのですが、一番目に、私は世の光ですと言われた主イエスについてです。その8章の前半の出来事の直後の8章の12節に、イエス様がこういうことを語られているんですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。イエス様は、ヨハネによる福音書で、様々な言葉で、ご自分の自己紹介をされています。ここでは、私は世の光です、と言われました。そもそも、ヨハネの一章の9節では、すべての人が照らす、誠の光が世に来ようとしていた、とあります。この誠の光こそが、主なる、イエス様のことなんですね。そこで簡単に光と闇について考えてみたいと思います。身近なところから考えてみますと、私たちは生まれた時から光のあるところに生まれてきたと言えます。気がつけば、部屋に電灯があり、街には街灯がありました。この礼拝堂にも素敵な伝統がたくさんあります。昔で言いましたら、ろうそくの火を使っていたかもしれませんし、聖書の世界ではオリーブ油を燃料とした粘土製の小さなランプが明かりであり、灯火であったようです。もしそのような光がこの世界になければ、たちまち世界に大きな支障をきたすことでしょう。逆に闇とはどういったものでしょうか。単純に辞書で調べてみますと、夜の暗いこと、光が全くない状態、そして、法や正当な商売の習慣を無視し、正規の手続きによらない取引、思慮分別がない状態とありました。震災や様々な時に停電にでもなれば、一気に生活に支障をきたすことは目に見えています。和歌山におりました時も、たった一泊二日だったんですけれども、停電になりまして、大変不自由に思ったことがありました。信号の光も消えてしまい、夜に車で移動しなければならなかった時には、 交差点で恐る恐る前に進むという感じでした。家の中では懐中電灯を使って何とか一晩過ごしました。阪神大震災を体験された皆様からしましたら、可愛いものだと思われることかと思います。しかし、当たり前の電気がつかない、冷蔵庫やエアコンが使えないということに大変不便と不安を感じたことを思い出します。また、夜が明けて朝が来たとき、電気は回復していなくても少し心が明るくなったことを思い出します。イエス様はもともとは闇に覆われた暗い、そして神様という存在から離れて思慮分別のない生き方しかできなかったこの世界の人々の中に誠の光として来てくださった方です。現在、令和の日本、そして世界を見つめるときに、ますます混迷していると思います。情報が錯綜し、信頼できる政治家が誰なのかよくわからず、また学校も家庭もどこに向かって進んでいるのかな、と、まさに思慮分別がなくなっているようなニュースを聞きます。そのような中で変わらずに光として存在してくださっているイエス様を見つめることがますます大切だなと思います。そこで2番目に今日の9章の一節のところからですが、目の見えない人と主イエスの出会いについてお話しします。今日の聖書箇所ヨハネの9章では、生まれた時から目の見えない人が登場します。現代でこそ人権教育が進んでいますが、当時は差別的な目で見られることが多く、彼を支援する人もおらず、9章の8節には、彼は物乞いであったと書かれています。生まれた時から、光というものがなく、世界を目で見ることができなかったばかりか、人々から蔑まれ、ただ座ってお金をもらう。それが彼の人生であり、死ぬまでそうして生きていくしかないと思っていた、と想像できます。九章の一節に、さてイエスは通りすがりに生まれた時から、目の見えない人をご覧になったとあります。イエス様はどこかに行く途中でした。まっすぐ前を向いていたら人通りも多い場所でしたし、気がつかない存在がこの男性だったかもしれません。しかしイエス様はその男性の存在に気がついて、おそらくしっかりと目を向けられたのだと思います。だからこそ、弟子たちはこの男性についてイエス様に尋ねてみようと思ったのです。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？この質問はこの男性に対して失礼な思いやりのない質問ですよね。しかし、弟子たちの中では、このような質問がさらっと出てくる土壌があったのです。今でも様々な偏見や人に対する曲がった考え方を見聞きすることがあります。私の出身教会は京都聖徒教会ですが、先日判決が下った山上被告の母親が入っていた元統一教会からの救出が30年以上前から行われていました。その中で私も1年間京都聖徒教会に寝泊まりして、 救出されてきたご本人や家族と寝食を共にしながら進学校に入る前の準備をしていました。統一教会の特色の一つに霊感商法というものがあります。実際占いで使うようなガラス玉を使って呼び込んだ客の家族構成や先祖の因縁などを聞き出し、その闇の部分にまことしやかにつけ込んで、高価な印鑑や多宝と壺などを売るということをしていたっていう方がたくさんいました。それを買えば家族に及んでいるいろいろなたたりから、また呪いから解放され、家族関係も良くなりますよと誘われて、それに希望を寄せて何百万何千万というお金を見境なく払うという人たちがいるわけです。そんなバカなと思うかもしれませんが、実際に数えきれない人たちがこの霊感商法に巻き込まれているということを何度も聞きました。今も名前を巧妙に変えてその活動は続いていますし、またこの団体から献金や支援を得てきた政治家たちがいるということです。何か悪いことが起こると、これは過去に犯した罪の罰ではないか、祖先の誰かに罪があったのではないかと考えやすいのが人間です。弟子たちもまた目の見えない人を見て、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかと聞きました。しかしイエス様ははっきりと言われました。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。この言葉を聞いた目の見えない人は、今まで理不尽な言葉、差別的な言葉を嫌というほど聞いてきたと思います。目が見えない分、耳で様々なことを聞き、感じ取ってきたこの男性にとって、弟子たちのこの言葉はさらに絶望的な言葉であったはずです。しかしイエス様は、そんな心ない人々の価値観をひっくり返すようなことを言われたのです。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。そしてこの神の業が現れるためとは一体どういうことかとこの男性は思ったのではないかと思います。3番目に、行ってシュロアムの池で洗いなさいと言われた主イエスについてお話しします。9章の4節5節でイエス様は、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光ですと言われました。このヨハネによる福音書は光と闇というテーマで貫かれていると言われています。このイエス様のお言葉からもそのことがわかります。昼とは光の差している時間です。夜とは闇に支配された時間です。この時のイエス様にとって闇とは、イエス様を告発し罠に陥れ捕まえて亡き者にしようとしている人々を指していました。やがてイエス様が捕らえられて十字架につけられる時が来る。闇に支配されてしまう時が来る。だからそうなる前に 私は神の技を昼のうちに行わねばならないと言われたのです。この言葉は、この人に神の技が現れるためですという言葉に続いて言われました。イエス様はこの一人の目の見えない人に心を止め、憐れみ、そしてこの人のために神様の技をなさろうとしているのです。6節に、イエス様は行動を起こされています。まず地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。実は後でわかりますが、この日は安息日だったんです。イエス様が目の見えない人に施したこの行為は安息日違反であり、死に値する罪だと言われていました。またシロアムの池の池にはもともとひざまずくという意味と祝福されるという意味が隠されていました。シュラームの池に行って洗いなさいとは、使わされたメシアの前にひざまずくなら祝福されるという意味があったのです。以前ヨハネの5章で、ベテスタの池で38年間横たわっていた、そのような男性の話をしましたが、その時はエルサレムの神殿の北側にあるベテスダの池が舞台でした。今回はシュラムの池と書いてあります。シュラムの池は、エルサレムの神殿よりも南側にありました。男はすぐさまその池に行って目を洗ったとあります。すると見えるようになり帰っていったのです。男性にとってイエス様によって第二の光が与えられました。生まれた時から暗闇に生きていた人がイエス様によって実際目が開かれ、周りの景色もイエス様の優しいお顔も、そして家族の顔も、すべてが初めて自分の目で見えるようになったのです。イエス様はこの人が罪を犯したのではなく良心でもありませんというお言葉によって、この男性の心に光を与え、そして次は神様の不思議な技をこの男性に施すことによって、さらに彼の人生に光を与えられました。それはまたイエス様のお言葉通りに彼が行動しなければ決して成し得ないことでした。ヨハネの福音書をずっと読んでまいりまして、イエス様は不思議な御業、不思議な印を何度も行われていますね。2章ではカナの婚礼で水が上等のブドウ酒に変えられました。4章では王室の役人の息子が死にかかっていたのに癒されました。5章ではベテスダの池の回廊に38年間病気で横たわっていた人が歩けるようになりました。そして今回目の見えなかった人が見えるようになりました。イエス様が当事者の人たちに命じられたことはその時その時で違いました。でも共通しているのは、イエス様に出会ったそれらの人たちがイエス様の命じられた通りに行動した、応答したということです。イエス様のお言葉を聞いても、その言葉に従って行動する人、しない人がいます。以前にも紹介しましたが、人にはしばしば長年自分を縛りつけている構造というものができている人がいるそうです。構造とは何でしょうか。イエス様を信じない という生き方かもしれません。夫婦や家族の関係性かもしれません。いえ、悪い習慣や何かに対する依存かもしれません。まず良くなりたいかというイエス様の問いかけに、はい、良くなりたいですと応答し、イエス様のお言葉に従っていくことから、私たちの人生は光の方へと変化が与えられていくのです。そこで最後に4番目の、見つけ出し交流してくださる主イエスについて短くお話しします。この出来事の後、どういうことが起こったのでしょうか。以前は物乞いをしていたこの男性が見違えるようになっているのを見た人たちが、本当にあの物乞いをしていた人なのかと騒ぎ立てました。そして彼をパリサイ人たちのところに連れて行ったんです。でパリサイ人たちはまたしてもイエス様が安息日にこのようなことをしたと問題にして騒ぎ出しました。パリサイ人たちは何度も、本当にあなたは目が見えなかったのか、誰によって目が見えるようになったのかと何度も聞いています。9章のこの続きのとこですが、15節にはこういうわけで再びパリサイ人たちもとありますし、17節でもそこで彼らは再び目の見えなかった人にとありますし、24節でも、そこで彼らは目の見えなかったその人にその人をもう一度呼び出してっていうふうに3度も、彼に、尋ねている、詰め寄っていることがわかります。ここまで来ると、私は一つの言葉を思い浮かべました。それはしつこいっていうことです。本当にしつこい人たちですね。そして、目が見えるようになった人が決してイエス様のことを悪く言わず、むしろこれは驚きです、あの方がどこから来られたのかあなた方が知らないとは、あの方は私の目を開けてくださったのですっていうふうに30節で言っていますし、33節ではあの方が、神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですと言っています。断固として、この男性はイエス様が神様から出たすごい人だということをその度に言い返していたんですね。それでついにパリサイ人たちは激怒して彼を宮の外に追い出したというふうにあります。35節からのところは、9章の35節からのところは、再びイエス様がこの男性を見つけ出してやり取りをしているっていうことが書かれています。イエス様はこの神様の素晴らしい奇跡をされて、それでもうどっかに行ってしまったのではありませんでした。わざわざ彼をもう一度見つけ出して、語りかけておられるのです。そして彼が真実にイエス様のことを救い主として信じることができるように、人のことは誰か、あなたはその人を今見ていますよ、あなたと話しているのがその人ですよというふうに語られました。それで男性ははっきりと主を信じますと言ってイエスを礼拝したのでした。イエス様という方はそういう方です。劇的にイエス様を信じる信仰に入ったとしても、疑いや周囲の圧に流されて あるいは何かにつまずいてイエス様から心が離れてしまいやすい私たちです。しかしイエス様の側ではどこまでも迷子になった一人を探し続けてくださる方なんですね。水曜日のミラクル祈祷会で片岡信光牧師の主の前に静まるという本を読み続けてきました。ついに、先週の水曜日後書きを読んでこの本は終了しました。その中で、この著者の方とは別の、小泉健牧師という方がこのように締めくくっておられました。レジュメの方の最後にも載せています。霊的に養われることを求めるのは健全なことであり大切なことです。その際に心にしっかりと留めておきたいことが二つあります。一つは生きておられる神との関係を抜きにした霊性を求めてはならないということです。私が霊的になること、霊的に成長することを求めるのではありません。神との交わりが深まることを求めるべきです。二つ目は聖書から離れないことです。私たちは聖書を熱心に学んできました。これは間違っていません。知的に誠実に聖書を読むことを土台として、そこからさらに聖書の言葉によって神と出会うのです。私も私自身さらに霊的に成長しますようにというようなお祈りをもうつい最近もしてきたのですが、私が霊的に成長するのではなく、神との交わりが深まることを求めるべきですとありました。日々人格的に神様と交わることです。自分が霊的に成長したと自分で思ってしまうこと自体ちょっと危険というか、自己満足なところがありますよね。人から見て、あの人は霊的だなって思われることを求めてしがいがちな弱さがあります。けれども真実に神様と交わる、神様との交わりが深まるっていうことは神様と私にしかわからないことです。そして、知的に誠実に聖書を読むことを土台として、そこからさらに聖書の言葉によって神と出会う、それは神様と出会い続ける人生とも言えると思います。生活の隅々にわたってイエス様にお尋ねし、イエス様にお聞きし、また御言葉を通しての語りかけを聞き、そして私たちもさまざまな思いや願いをイエス様に語る、また今日のようにたくさん神様を賛美する、そのような人生は本当に楽しいものですし、またいろんな試練の中からの試練の中にあっても、それが希望としてつながって光となって命を持っていくものです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われる主イエス様に日々目を開いていただきながら、イエス様に道しるべになっていただきながら、これからも歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、御影福音教会の兄弟姉妹方とともに、今イエス様のなされた素晴らしい御業を通して、また御言葉を通して、恵みをいただき、感謝をいたします。私は世の光であると、世の光としてこの地上においでくださり、また今も目には見えませんが私たちの光となって生きて働いてくださっているイエス様を心から賛美申し上げます。どうぞまだまだ 暗闇の中に、埋没しやすい、目がくらみやすいものですけれども、どうぞ少しでも御言葉を通して、また日々の主との交わりを通して、この光なる少しも暗いところのない主イエス様のその輝きを拝しながら、これからも歩んでいくことができますように、私たちの信仰生活を生き生きとしたものとして、これからも励まし、強めてくださいますことを心からお祈りをいたします。本当に、厳しい、社会や、またこの気候の中にあって弱さを覚えている方々のこともお聞きしています。どうぞそれぞれの方々の上に神様が望んでくださり、癒しの御手を日々置いてくださいまして、少しでも主にある平安が与えられますようにお祈りをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。